私、金子桃がお送りしている神奈川マフィン。ここからは神奈川のスイートピーの紹介です。オープニングでも言いましたが、スイートピーは神奈川県で古くから栽培されており、神奈川ブランドに登録されるほど高い品質を誇っているんです。年度末は卒業、退職などで花の需要が増えてくる季節。この時期花束によく使われるスイートピーの花言葉は門出。先日、寒川町の栄光農園に行ってきました。それでは初めに神奈川のスイートピーについて神奈川県農業技術センター勝俣弥生さんにお話を伺います。勝俣さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今私たち栄光農園さん のハウスの中でちょっとお話を伺うんですけれども、
はい、綺麗ですね。
そうですね、
すごい、はい、爽快ですね。
爽快ですね。香りもとっても良くて、はい、こんな神奈川のスイートピーの栽培なんですが、いつ頃から始まったんでしょうか。
はい、諸説はあるんですけども、はい、明治の末に三浦半島で露地の切り花栽培があって、はい、なおかつ大正時代ですね、中期に湘南地域で施設での栽培が始まったと言われています、うん、はい、で本格的な切り花営利栽培は、昭和4年に始まったと言われています。はい、
結構もう歴史が
100年近く
長いんですね。
栽培されていますね。はい、
この神奈川県の中でもこの辺り湘南地域というのは栽培に適しているんですか。
はい、湘南地域はですね、冬に温暖な気候で日照時間が長くて、はい、なおかつ相模川沿岸流域の肥沃な土壌がスイートピーの栽培に適していたということと、はい、あとまた市場が近くて輸送条件が整っていたということで、はい、生産者が増えていきました。はい、昭和50年代には国内で最大の産地を形成していました。
はいはい、でそこから
そうですね、はい、昭和60年代に鮮度保持剤が実用化されて、はいはい、今までそれまではスイートピー日持ちが良くない花だったんですけども、そこでスイートピーの日持ちが劇的に改善して、はい、国内の産地が形成されました。
はい、
でそういうところで、神奈川は、独占的な産地ではなくなったんですけども、はい、湘南のスイートピーは品質に定評があって今でも高い評価を市場からいただいているということになります。
農業技術センターとしては今どのようなことを行っているんですか。
はい、農業技術センターでは1988年ですね、昭和の終わりからですね、はい、スイートピーの品種育成に取り組んでおります。
はい、
いわゆるピンクとか白とか、はい、薄い紫とかではない変わった特徴的な品種の育成というところに着目して、はい、品種を行っています。これまでに11品種作出しておりまして、
今ここに11種類、
はい、
今日お持ちいただいてありがとうございます。
ここにお持ちをさせていただいています。
綺麗、花束持ってもいいですか。
はい、どうぞどうぞ、ぜひぜひ。あ、すごい、間近で見て
甘い香りがこの11種類からもう綺麗ですね。ピンク、ピンクといってもいろんな濃いピンクがあったり、ちょっと縁取られているような、
そうですね、
はい、切った桜大根のような色のお物があったり、はい、紫でも何種類あるんですかこれ。
あ、そうです、模様でいくと、はい、2種類あって、はい、この吹きかけですね、こう花弁の縁取りがあって、縁取りがされてるもの、でスプレーで吹きかけたような、はい、花弁の真ん中に吹きかけたようなリップルシリーズというふうに呼んでるんですけども、はいはい、リップルピーチとこのピンク桜大根ですねとあとリップルラベンダーですね、薄い淡い紫、
素敵な
あとこうちょっとチョコレート色のリップルショコラ、
おしゃれな、はい、おしゃれな、これはスイートピーおしゃれですよ。
で、あとその柄模様っていう特徴的なのは、はい、吹きかけ、今度花弁の表と裏に、はい、波形でこう吹きかけたような、波形目模様ですね。はい、これ水しぶきということでスプラッシュと呼んでるんですけども、スプラッシュで4品種。
はい、
これグラデーションがついていて、はい、この明るい赤ですね、スプラッシュレッド。
スプラッシュレッド、まさに赤いスイートピー、
はい、で紫色のスプラッシュパープル、
はい、
で青紫ですね、
青紫、
はい、こちらのスプラッシュブルー、
綺麗なブルーですね、ちょっと紫っぽいのかな。でも
そうですね、かなりこう目立つ特徴的な、あとワイン色です、赤紫、暗い赤紫色の スプラッシュビーの
大人っぽい、
はい、これが一番新しい品種なんです。このですね、あと香りに特徴が注目して、はい、このちょっと花が大きくならなかったんですけども、はい、あのスイートピンク、
スイートピンク、
あと白いスイートスノー、
はい、
これで、あの、後ほど嗅ぎ分けていただくと、はい、香りがそれぞれ特徴があるので、
全然違うんですか、
はいはいはい、あのぜひぜひ楽しんでいただければと思います、
模様が入っていない単色に見えるスイートピーというのはどちらかというと香りが特徴的、
そう、この香りに着目して育種したものは、はい、そういうことになります。
わ
あとあの初期ですね、本当に取り掛かりの育種を始めて最初に、はい、あの黄色ですね、
はい、
これ淡い黄色なんですけども、アルテミス、
アルテミス、
はい、
名前も素敵
で、この青紫ですね、
はい、
あの湘南オリオンという品種も
オリオン、
あの、育種に取り掛かってから、最初の方で、作出させていただいた品種になります。
このスイートピーのこのひらひらの花びらが色によって全然印象が違くて、
そうです ね、
はい、本当にこうたくさんぎゅっと集まっていると可愛いですね。
ありがとうございます。
スイートピーってあの生産者さん、こう神奈川県内の生産者さんが独自に生産している品種というのもあるんですか？
そうですね、私たちは特徴的な品種っていうところで、はい、生産者がお持ちでない花弁の模様とか、はい、思った品種をこう交配して育種をしているんですけども、はいはい、生産者は生産者の方で、例えばこう花が大きいのをそろばこう、育種していたりとか、はいはいはい、作りやすいですね、あの茎がしっかりしてまっすぐなりやすいとか、はい、あとやはり変わった色も当然も枝代わりが出るので、はい、まあ、そういうのを持って育種を取り組んでられる。でそれぞれの生産者がそれぞれの品種を持ちな状態です、はい、
じゃあ実際に何種類あるのかは勝俣さんも把握できないぐらい
です、ね、同じだこう品種名でも何とかさんの何とかみたいな形でお持ちなので、はい、なかなか把握しきれないところではあります。
見てみたいですね、全部。
そうですね、
そうなんですね、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
今度は栄光農園の吉田光晴さんと吉田千也子さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
このこちらの栄光農園さんのスイートピーはですね、大変品質が高く、なんと今年2月に開かれた立ち毛共進会という品評会のスイートピーの部で1位となったそうで、おめでとうございます。
ありがとうございます。
素晴らしい。まあね、先ほどから私このハウスの中でお話を伺っているんですけれども、ものすごく綺麗というか、もう一本一本が本当にあの可憐なスイートピーがずらーっと並んでますけれども、こちらでスイートピーの栽培は光晴さんいつ頃から始められたんですか？
60年ぐらい前からですね。
結構じゃあ前でも、それでしたら親御さんの。
そうですね、僕が生まれた、僕が今年還暦なんで、
はい、
60年それより前からやってます。親の代からです。
こちらの栄光農園さんのスイートピーってなぜそんな優秀なお花に育つんでしょう。なんか特に栽培で気をつけていることっていうのはあるんですか？
いや、優秀ってこともないんですけど、はい、ただスイートピー作るのにはやっぱり水をあげるのが一番気を使うことで、水が欲しい時に水をあげるっていうのが一番単純なことなんですけど、はい、それが一番難しいかなと思いますね。
栄光農園さんでは何種類のスイートピーを栽培されてるんですか？今
だいたい8種類ぐらいです。
8種類ぐらい、
はい、
で品種によってもちろん癖は異なりますか？
はい、
そうね、すごく手間をかけるお花ですよね。すごく繊細だなと思いながら、
気は使いますね。すごく胃が痛くなっちゃいますけど、
晴れに豊かな感じは出ないのかもしれませんけれどもじゃあ千代子さん、今どのような品種を栽培されてるんですか？
私は、リップルピーチという神奈川県で育成された品種は私が結構面倒を見ています。
さっき勝俣さんにそのリップルピーチを見せていただいたんですけども、本当に名前の通りこうプルンとした美味しそうな桃っていうとっても綺麗ですよね、
はい、
じゃあ光晴さんと千代子さんはそれぞれ担当されている品種が異なるんですか？
あえて分けてるわけじゃないんですけど、はい、たまたまリプルピーチは僕が作ってて、はい、ちょっと生育の状況とか作り方が分かんなかったんで、うん、そーっとかみさんが作るようにこうしてってそれからもう僕はもう手つけないでかみさんがもうずっと作って、そしてうまくいってるんで、だからもうっていうような感じでなんとなくこう分けて、あんたがこれ私がこれっていう分け方はしてないです。
してないんですね、はい、千代子さんが自然とリップルピーチをもうずっと担当されて、はい、他にはどんなお色？
リップルラベンダーっていう品種もあるんですけど、はい、それは私はちょっと見ても苦手なので夫がほとんど面倒を見ています。
同じネーミングでもちょっと私はこれは得意だな、はい、苦手だなというのはあるんですね。
そうですね、切った花は色違いみたいに見えるんですけど、はい、性質は違うので、はい、ちょっと育てるのに私はリップルラベンダーは苦手なんです。
面白い。これは実際に作っている方じゃないとわからないですよね、はい、他にも千代子さんは担当されているのはどちらになりますか？
クラリスっていう、うんうん、薄ピンクの、
この今目の前にある、はい、この薄い かわいらしい本当に春っていう感じの、
はい、
綺麗な薄いピンク、これクラリスなんですね、はい、こちらが今年の品評会で、
あ、はい、持ち寄り品評会で、はい、賞をいただきました。
すごい。じゃあもうエリート中のエリートスイートピー。
あ、そうですかね
育ての親なんですから、もっとこう、うちのスイートピーはエリートでございますと
、ありがとうございます。
この栄光農園としての、育てているスイートピーのこだわりポイントっていうのは三春さんどんなところでしょうか？
花を作って結局花を飾るのは一般の人ですけど、うちで作った花を、はい、綺麗に作るのは花屋さんなんで、はい、花屋さんに行った時に花屋さんが仕事のしやすいような選別の干し方をやってます。だ結局僕がどう作っても花屋さんの手に行ってそこから消費者に行くんで、はい、まあ、そうすれば消費者の方にも方の方にもそういいものが行くのかなって、いうふうに思ってます。
素敵なお話ですね。品種改良にも取り組まれていらっしゃるんですか？
ま、農組圏の方に比べたら遊びみたいなもんですけど、まあ、このクラリスとかもやったりしますね、
はい、これからの季節スイートピーを花束でもらう機会がすごく増えると思うんですけれども、いただいたスイートピー、自分で購入したスイートピーを、はい、千代子さん長く楽しむためのコツってありますか？
あまり暖かいお部屋とかに置かないで、はい、涼しいところに置いた方が長持ちはします。ですので暖かいところに置くんなら、はい、お水はなるべく変えた方がいいと思いますし、
こまめに変えて、
はい、あと食卓とかに置いたりするときには、はい、スイートピーはエチレンガスに弱いので、はい、リンゴとかバナナとかを横に置いたりすると、はい、早く塩出ちゃうと思います。
そうなんですね、はい、じゃあ玄関先とか飾ると
その方が多分長持ちすると思います、
ね、いやこんな綺麗なお花は長く楽しみたいですもんね、はい、今番組を聞いている方が栄光農園さんのスイートピー欲しいと思った場合どうすればよろしいでしょうか？三春さん。
そうですね、うちは全部市場出しちゃってるんで、
はい、直売はされていない、
直売は特にしてないんですね、うん、はい、だ一部寒川町のふるさと納税にいくつか限定で出してますんで、はい、そちらに納税していただければ
その倍の方何倍にもなってとっても綺麗なスイートピーを
届けると思います。
あとは寒川といえばワイワイ市ありますけれども、はい、あちらでも購入はできるんですか？お花もたくさん。
そうですね、うちは 今の時期は出してないんですけど、ワイワイ市にはスイートピーいっぱい出てますんで、うん、もう1月から出てるよね、もうずっとワイワイ市出てますんで、行けば寒川のスイートピーいっぱい買えると思います。
わかりました。じゃあ最後になりますが、番組のリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、いろんな色があるんで、今度花屋さんとかに行った時に覗いてみると あこの色いいなとかスイートピーの色を探すことができるのかなと思います。
ね、これからの今本当に今お花屋さんにいてもたくさんいろんなスイートピーありますから、もう直感であこの色好き、いろんな色を、ね、楽しんでいただきたいなと思います。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。